背景ライズポジ構成。この配信は卒業生の8割が持ち単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンからライジャパジ構成に向けて配信していきます。で、今日のテーマは松葉杖生活で気づいたやってみることの重要性です。というよりは松葉杖生活で気づいたやってみないと、やってからじゃないと書くべきではないですかね。やってからじゃないと書くべきではない。かっこ松葉杖生活からの気づきです。やってからでないと書くべきではないです。で、まあよくウェブライター、よく言われてるのかな。ちょっと古い表現かもしれないですけど、こたつ記事とか言われますよね。そのこたつに入りながらでも書けるような記事ばっか書いてる、みたいな。なんですけど、それだと今後というか、まあそもそも昔からですけど、今後絶対生き残ってはいけませんです。で、それに改めて松葉杖生活してみて気づいたので、そのシェアとなります。まずはコメント返しからです。昨日の入院松葉杖生活で気づいた3つのことへのコメントです。愛さん、常にカバンに入れ、あれですね、3つ、3つのこと、なんだっけ。いつでも入院できる準備をすべきっていうのと、紙とペンは常備しておくべき。で、あと、充電器か紙とペンを持っておくべき。あと、手ぬぐいか。その3つか、言ったのは、でしたっけ?ですね。です。で、常に、愛さんから、常にカバンに入れておきたいもの3つ、私はいつも必ず持ってます。さすがっすね。これに薄めの文庫本1冊入れるようにしています。あ、確かに本はいいっすね。私は Kindle でやってますけど、そう。Kindle だと結局Kindle というかスマホの Kindle アプリやってるけど、そうすると電池がいるんですよね。そう、そこなんですよね。で、私、仕事場っていうか、自分の机、まあいいか、有線のイヤホン使ってるんですけど、それなんでかっていうと、充電を気にするのがめんどくさいからですね。なんだろう。一週間充電持つとかであっても、電池切れるじゃないですか。要は週に一回は充電しなきゃいけないっていうのが煩わしくて。で、いざ集中しようとした時に電池切れるとか、かなり嫌なので。なんで、であれば、もちろん線の煩わしさはあるんですけど、それを差し引いたとしても、充電しないメリットの方が上回るので、イヤホンとか優先にしてますね。です。なんで、文庫本はいいっすよね。一周回って文庫本は充電いらないからめっちゃいいです。そう、私の有線イヤホンと文庫本が通じるものがありました。で、電車が止まったとか、相手が待ち合わせに遅れるなど、不意にできた時間を過ごすためのアイテムとして持ってます。あ、いいっすね。スマホで時間は潰せるけど、そうじゃなくて文庫本一冊ってのが、時間ができたらこれを読むって決まってるのが素晴らしいと思います。なんか時間できたから何しよっかなって考えることもエネルギー使うので、めちゃくちゃいいと思います。で、あとは手ぬぐいを入れておくといつでも入電にできます。そうっすね。手ぬぐい万能っすよ。ウェブライターはいろんな経験を活かせる仕事ですね。日々の出来事をアンテナを張って前向きに過ごすことが大事だなと思いました。まさしくその通りですね。なんか本当に過去の経験とか活かしやすい仕事だなって思います。この間、コンサルの記事書いてもそうだし、あ、これめっちゃもうトラウマでしかなかった経験生きてるなとか思いました。です。では、今日の本題です。で、本題は、やってからじゃなきゃ書くべきじゃないです。で、それを思ったきっかけとしては、松葉杖生活をしてからです。先週の木曜日にアキレス腱を断裂して、で、金曜に手術して土曜に退院しました。で、今日火曜日なんで、ま、家帰ってきて3日目か。で、人生で初めて松葉杖生活をしてみたんですが、なんか、やっぱそう、聞いてたのと、聞いたり調べたりするのとやってみるのとでは違うって思いました。で、まず、松葉杖で、移動するってどんなイメージでしょうか。まあ、例えば具体的に言うと、徒歩5分のコンビニにはサクッと行けるか行けないかですとか、あとどこが疲れるかとか、まあ、その2つですかね、問いは。徒歩5分のコンビニサクッと行けますか、松葉杖で行けると思いますか。もう1個の問いが、松葉杖使って移動してるとどこが痛くなると思いますかです。で、まず問い1からですね。問い1はいけません。徒歩5分のコンビニは、まだ慣れてない状態での計算ですけど、倍かかります。片道10分かかる。で、かつ、両手塞がってるので、コンビニで買い物するのに難所がいくつもあって、まず、商品取るとき、松葉杖で両手塞がってるんですよ。 で、かつ松葉杖自体が邪魔になる、商品取るときは。その松葉杖を倒さないようにしつつ、片手を自由にして商品を取らなきゃいけない。です。で、かつ、難所は、まず商品取るときでしょ。で、あと商品、取った商品をどうやって持ち運ぶのかが二つ目。で、三つ目が、買った商品をどうやってリュックに入れるのか。この三つっすかね。それ以外は難所ないかな。で、まず一個目が今言ったやつですね。松葉杖自体が商品取るときには邪魔になると。倒しちゃうから、手離したら。で、なんで自分に傾ける、もしくは片手で二本の松葉杖を持ちつつ、商品を取る手を伸ばす。で、かつ片足だから倒れないように気をつけなきゃいけない。まず取るときにこれが大変ですと。で、次、商品をレジンまでに運ぶ際にどうやって持つねんと。まず両手は、移動するためには両手が空いてなきゃいけなくて、で、松葉杖でこう移動しなきゃいけない。そうすると、両手塞がってるんですよね。リュックに入れるわけにもいかない。まだ買ってないから。で、なんで、そう、なんか指とかに挟んでうまいこと運ぶしかない。これが二つ目の難所。で、三つ目が、お会計した後、リュックとかに詰めるまでです。これも、さっきと商品取るときと同じ困難が生じる。松葉杖をどうにかしなきゃいけない。で、片足で立ち続けなきゃいけない。で、かつ、商品をリュックに入れなきゃいけない。この三つを常に意識し、三つとも意識しながら同時進行で進めなきゃいけない。ので、そう、コンビニで買い物はめっちゃむずいなって思いました。で、その間に行き来する、せわしなく行き来する他のお客さんたちもいるわけなんで。そう、コンビニの買い物は厳しい。今のところ厳しいです。昨日妻と一緒に試しに行って、往復だけして、商品取るのとか妻にやってもらったんですけど、これはちょっと、今の私のスキルでは無理だわってなりました。です。で、これが1個目の答え。コンビニ、徒歩5分のコンビニですら辛いです。で、私、まあ、これ余談ですけど、入院した当日に、まあ、とりあえず着いて落ち着いたらコンビニ行っていろいろ買ってくるかって思ったんですよ。まず松葉杖なくて、片足けんけんで移動してくださいって今思うと無茶ぶりなんですけど、さっさと松葉杖貸してくれればよかったんですけどね。なぜか3日目まで貸してくれず、それまで片足けんけんでトイレに行ったりしてたんですけど。しかも退院の日まで松葉杖貸してくれなかったんですけど、まあ、いろいろあるんでしょう、手続きが。で、そう、片足けんけんでいいから、とりあえずコンビニ行って、充電器やら、なんかあと、昼飯食ってなくて、で、夕食まで出ない。そう、朝昼食ってなかったんですよ、その怪我当日。だからコンビニでなんか買わないと腹減ってやべえって思って、怪我した当日ですよ。まあ、ちょっと、一息つくがてらコンビニ行くかって思ってたんですけど、全然でしたね。まずコンビニ行くの不可能です、片足けんけんで。で、かつ、感染症対策で、出禁でした。外に出ちゃいけない。しかも、病院内の売店すら行けないっていう、もう、なんかもう、全滅でしたね。それで、早く退院しようって決めたんですけど、そこら余談でした。で、もう一個の問いです。もう一個が、何でしたっけ？松葉杖で移動してるとどこが痛くなるか、です。で、多分、出てきた答えを予想すると、手のひらとか、あと脇の下とか、あと、なんだ、足つけてる方の足って、とかが出てきたんじゃないかと思います。で、正解は、浮かせてる方の足です。浮かせてる方の足。多分これめっちゃ意外だと思うんですけど、浮かせ続けるの辛いです。で、試しにやってみてほしいんですけど、けんけんで、まあ、移動してみてください。で、その後、片足浮かせてるじゃないですか。その浮かせてる足を絶対に地面つけちゃいけない状態を、まあ、ちょっとでもいい、5分でもいいのでやってみてください。結構しんどくて、どこがしんどいかっていうと、太ももの裏側っすね。ここがプルプルしてくる。で、手のに松葉杖生活してみて気づきました。つまり、辛いのは、怪我してる側の足の太ももの裏側でした。一番辛いのは。で、他にも、予想で答えただろうとこに答えると、まず手のひらは確かに痛いです。痛い。で、実際豆できてます。手のひらの皮剥けました。移動して初日で。ただ、これは時間の問題で解決できるのと、あと私、昔、高校の時かな。10キロぐらいの縄跳び飛んでたので、飛んでたのと、中学校の時キーパーは関係ないか。飛んでて、その時に結構手のひら、それまた手のひら結構やられるんですよ。なんで手のひら多分強め、割と強めなんで、そこは私にとっては大して問題じゃなかった。 です。で、あと脇の下については、普通は痛くならないです。正しい松葉杖の付き方してれば痛くならない。で、松葉杖って脇の下使わないように移動するらしいんですよ。それも、リハビリセンターで使い方聞いて衝撃受けたんですけど、松葉杖脇の下はつかずに腕を張った状態、張りすぎると骨に体重の乗りすぎるから良くないですけど、肘はあんまり負けないで、で、腕に重心乗せて移動する。なんで、脇の下は、松葉杖には触れない状態になります。です。だから脇の下は擦れないです。全然痛くない。全く何の問題もないです。で最後三つ目が、軸足が痛むんじゃないかなんですけど、これは私がフットサルやってたからなのか、そんなに疲れないですね。まあ疲れはするんですけど、でも圧倒的ナンバーワン、ダントツナンバーワンなのが、その浮かせてる方の足の太ももの裏側です。太ももの裏側が一番辛い。ここが一番プルプルしてきます。軸足とかはプルプルしてこないです。でした。で、これ、今言ったようなことって、なんでこんなダラダラ話かっていうと、今言ったようなことって、やってみないと絶対にわかんないことなんですよね。で、このやってみないとわからないことを記事に書いてこそウェブライターに価値があるです。例えばもうどんずばで言っちゃうと、松葉杖生活の松葉杖における、まあ、なんだろう。クライアントから依頼されて松葉杖生活気をつけることみたいな。松葉杖生活なんちゃらみたいなキーワードもらったとするじゃないですか。で、そういうキーワードもらうんだったら、もう絶対に実際に怪我しなかったとしても松葉杖を実際に使ってみる。それも、なんだ、10分5分とかじゃなくて、それを使って徒歩5分のコンビニ行ってみるとか、もう一日中松葉杖で過ごしてみるとかやってみて、初めていい記事が書けますです。で、そうじゃなくて、他の記事ググって出てきた表面的な情報だけ吸い取って、あ、こんなもんなんだ。で、まあ、例えば手のひらが痛くなるので、なんか手袋、グローブ買うといいですとか、脇の下痛くなるので、松葉杖の上の方にタオルを巻きましょうみたいな、それありそうですけど、実際調べたら調べてないですけど。みたいな、見当違いなことを書きかねないです。で、なんで、そう、ウェブライターの仕事って、まあ、要はこたつ記事書いちゃあかんなって、改めて、今回松葉杖実際に使ってみて、思ってたのと全然違う結果というか、思って予想するのとやってみるのは全然違うんだなって、改めて気づいたので、こたつ記事なんて書いたらあかんって、改めて思ったので、そのシェアでした。です。ということで、で、今日は初めて息子の保育園の送りに一緒に行きました。いつも妻と3人、息子と3人で行ってるんですが、ちょっと昨日は雨降ってたので、そう、松葉杖ついてると傘させないんですよね。雨の中、松葉杖で、かつ、びしょ濡れになりながら行くの、危ないし、濡れるしで、昨日はやめといたんですけど、今日はちょっと行ってみるかってことで、行ってみました。で、往復、やっぱ、疲れます。けど、意外といける。で、あと、結構いい運動になります。ちょっと徒歩5分のとこ行くだけでも。で、さっき言った例の左足の、怪我してる足の太ももの裏側、プルプル問題は、割と解決策見出しました。突っ立ってる待ち時間が辛いんですよ。移動中はまだ、移動があるから、そんな気にならないんですけど、立って待ってる間、てかあれだな、移動中は多分重心の変化があるから、左足そんな疲れない、上げてても。ですけど、突っ立って片足でずっと待ってると、プルプルしてくるんですよね、左足が。でなんで、この立ってる間どうするかが問題 で、その解決策はどうするかというと、まず、軸足の方をちょっと曲げますと、膝を。で、その曲げた膝の裏側が、こう、段差になるじゃないですか。緩い傾斜の段差って言ったんですかね。で、そこに左足を引っ掛けて、やや休ませる。そうすると、右足に体重乗るんですけど、その分の体重は、松葉杖を幅広めに、ハの字に広げて、で、松葉杖に寄っかかる形で、この時は、ま、脇の下も乗っけちゃっていい。で、なんで松葉杖2点と右足の3点で重心分散させて、で、そのうちの右足に左足を、右足で左足を休ませる。これをやると結構耐えられる。 まあもちろん椅子があれば椅子に座ればいいんですけど、椅子がない状況の方が多いので、って気づきました。これは誰のための情報なのかわかりませんけど。そう、なんで結構いろいろ工夫の余地があって、楽しく過ごしていますです。で、まだ手術して、土日、月、4日か、4日なんで、なんかまだ感染症とかのリスクがあって、あんまり汗かいたりしない方がいい。いいし、とりあえずまだ安静期間のうちなので、まだ安静にするつもりなんですが、もうちょっと、まあ、例えば抜歯が終わって、縫った後の糸を抜いて、で、まあ、糸を抜くってことは傷口に塞がったってことなんで、抜歯かな、まあ、タイミングとしては抜歯ですかね。抜歯が終わったら、もうちょい、なんだろう、いつもの散歩ルートを松葉杖で行くとかしてみようかなと思います。で、ってのは体力が落ちたのが一番嫌で、なんで体力落とさないようにしたいって思ってるのと、運動しないとやっぱ仕事の調子が出ないので、そう。そういう意味で言うと運動のハードルめっちゃ下がりました。わざわざフットサルに2時間行かなくても、いつもの散歩コース松葉杖で行ってくれば、それと同じぐらいの多分疲労感を得られる気がするので、です。ということで、楽しくやっております。今日も楽しく頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。